きのみるみる元気が湧いてくる。ごめんなさい、大丈夫、はい、
おはようございます、
はい、
はい、おはようございます、
おはようございます。
何やろ今のハウリングで、
そうそうそう、びっくりしました、はい、びっくりしました、はい、
いろいろ反応してくれるのこれ嬉しいな。
そうですね、うん、はい、本日も、あの Facebook のライブ中継をしながら収録をさせていただいております。
はい、
はい、
あの本当はこのね、なんかみるみる元気が湧いてくるも毎週毎週生で届けるのが本当はいいんですけど、
そうそうそう
コロナの影響でですね、もうため撮りをせなければならないという状態が非常に心苦しいところではありますけど、
はい、
今日は4本目のため撮り、
本日4本目、一応最後の、
はいはい、
収録ですね、
はい、いつもそうですけど、ほんま成り行きだけでようこれまあ持ちますよね。
ずーっと言ってます
もんね。すごいですよね。
毎回毎回
毎回毎回。
これ中テーマもなくですね。で今回の4本撮りの1本2本目はコロナでだいぶ暑くなってね。
暑くなってます
ね。そうですね。まあ
話しましたけど、
これからどうなるっていうことであったり、収束どうするみたいなところでね、うんうん、なりましたけれども、これがけど放送されてる間にはまたガラッとこうね変わってる可能性もありますからね。
けど、うん、いろんなこう、はい、今情報が錯綜してる中で、
はいはい、
まあ、信じる信じやんっていうことはまあ人にの自由なんでしょうけど、
はい、
そうなんかとかこう僕はふとねこう思ったのは、うん、例えば100年前のスペイン風邪で、
はい、
5億人もの人が感染してとか、
はいはい、
で5000万4000万人から1億の人が亡くならなかったとか、
はいはい、
であの時は第一次世界大戦で兵士たちが周りに世界を広げてしまったと同時に、あの頃はもう戦争戦争でどんどんこう最新機器をどんどんどんどん、昔はねこう刀で切り合いしてたぐらいのものがやがて飛び道具が出てくるようになり、やがてミサイルだなんだとかっていうふうにこう近代化してくると、こ
う
電波とか、
はいはい、
ああいうものをたくさんなかった世界からいっぺんにその、まあ、戦争第一次世界大戦ですけどね、
うん、
あの100年前だったら、はい、でその時にそういう電波みたいなものが、うん、その電磁波というかね、
はいはい、
その地球の何かにこう歪みを与えてしまうような時に、
うん、
一つのこう何かこう負の遺産として、
はい、
こうウイルスというかそういうものにつながるとか、はい、でそういうことが起こると、
はい、
そういう なかったような電波みたいなもののああいうものがこう蔓延し始めると、次になんか地震が起こったりとか、ウイルスが発生して地震が起こる、
はい、
だって昨日だけでもめっちゃ地震言ってたやろ、
そうそうそうそう、
みたいな、長野県のあたりとか岐阜県のあたりとか、
はい、
福島県とか、
はい、
昨日テレビ見てるだけで地震速報5回ぐらい流れたで、もっと流れたと思う、僕が見てる時間だけで5回か6回流れて、
そうなんですね、
だって1ヶ月か2ヶ月以内に一歩また大きい地震起こるかもしれんと言われてますもんね。
でもそれってね、るんですか、パッケージみたいになってんねんて、
ほ
ん
とほ
ん
とほ
ん
と、
だってそれはなんでか言ったら 5G が今出始めたの、
はい、
今までなかった新しいものが、
はいはい、
でその 5G の研究とか開発とかって中国の武漢めっちゃ活発にやってたわけでしょ、
ね、
世界の主要都市で今コロナウイルスは爆発してるわけ
よ、はいはい、
なんかそういうもんもまあゼロではないんかもしれんかなみたいな、
あるかもしれんっていうことですね、うん、
まあ、こういうのはちょっと前つばもんというか、うん、こうはっきりこうだからこうなんだっていうのはね説明のできないもんやけど、
はいはいはい、
したけどなんかこの妙に自信言ってるのはなんか気色悪いですよね、
セットなってますもんね、
なんかね、
うん、
でその100年前なんとちょっとそうやってて、は
い、技術革新と天才のセットみたいなこういうイメージですかね、そう
そ
う、
今電波っておっしゃったけど、はい、今ほんまかって調べとったのは電波と、あとレントゲンとかが100年前にちょうど 活な話してきたっていう、
そうなん
です
、
ね、近代的なもんができてきたからでしょうね。
へ
え。だけど反面、
はいはい、
そのスペイン風邪、100年前のスペイン風邪、はいはい、200年前のコレラ、うん、300年前のペスト、
はい、
これが世界にバーってウイルス広がって大変だったじゃないですか、
うん、
でその時に、
はい、
その特効薬とか、うん、あのワクチンとか、はい、ああいうものを開発するのに、
はい、
すごく必要不可欠だった人材というのがいてですね、
はいはいはいはい、
それが実は障害を背負ってる方々の持ってる遺伝子やったんやね、
うん、
特に知的障害をお持ちの方、
はいはい、
知的障害者っていうのは、
はいはいはい、
やっぱりこの人間のそういう DNA とかのこの何かのこの
配列が
ちょっとおかしくなることからそういう風になってっていう人も中にはおいでる、
はいはい、
でその人たちの遺伝子構造とか、
はい、
その中にそのウイルスを乗り越えて生命が命をつなげていくというための必要な要素が、
はい、
その知的な障害とかをお持ちの方の4分の1ぐらいの人がそういう要素を持ってて、
ビリーさんも知ってるんや。
だからそれでね、あの、
うん、ふーちゃんが、
うん、家ふみこさんが4分の1の奇跡っていう映画、ドキュメンタリー映画を作ったのは、
はい、
そういう世界がウイルスで困ったその時に、
はい、
その乗り越えるヒントは、
はい、
実はこう健常者っていうのがまともなように思うけれど、う
ん、はい、
実は知的な障害とかを背負ってる人たちが、
はい、
あの本当の人間の生命力とかそういうものを紐解く宝地図みたいなものを、
はいはいはい、
生まれながらに持ち得ている選ばれし人みたいなね、
うん、いち早く抗体を作ってっていう、
へえ、そうなんですね。
そういうことなんや。
なるほどな。
なんで、
はい、
なんかね、まあ、これは起こりうる、ね、出来事はまあ、ね、あのなるようにしかならんわけですし、いろんななくなる仕事増える、はい、新しくできる仕事、
はいはい、
でもまあまあ戻るという感覚よりは新しい時代をどう生きるか。
そうですね。
でも見方変えたら、はい、前回放送で武漢の空気きれいになってんで、
うんうんうん、
世界中の大都市の空気が、
はいはい、
人間が動きを今緩めてるから、
はい、
もう世界はものすごい今きれいになってきてますよ、
うんうんうん、
ものすごい短期間で CO2 の削減が一気に落ちてますよね、うんうん、で本当に大事なことはそういうことなんじゃないかなっていうことの、
うんうん、
これあっという間に結果が出たから、そういうものと二人三脚でまた皆さんの生き方とか仕事の仕方とか、
はいはいはい、
っていうことをこうグローバルに考えるようになるきっかけでもあるんですよね、
うん、
ありません。
絶対そう思いますね。
これね、このコロナショックでね、世界は一つになると思うんですよ、うん、
ある意味そうかもしれませんね。
うん、確かにそうっすね、
うん、もうね、国境の隔たり言うてる場合じゃないですよね。
ないないない。
ほんまにみんなでこれ収束していって、
うんうんうん、
でその次にほんまにみんなでこう感じるままに何かそれぞれの国から答え出てくんちゃうかな、うん、
はいはいはいはい。
でも懸念するのはなんか中国だけが仲間外れにされたらかわいそうやなというふうにはちょっと思いますけどね。
うーん、
なんかね、それを攻め始めたらまた戦争に
近づ
いていくような気がするから。
確かに確かに。
もうなんかもうほんま地球でワンチームみたいなことを、
はい、
なんかほんまはね、トランプさんとか言うてくれたら
していたりだね、
うん、なんかこう喧嘩売り始めますからね。
うん、
何でも揉め事って、
うん、
攻めようて攻めようてしたらもう喧嘩にしかならんのですから。
仲良したらええのにね。
そうですね。うん、
どっかで発生したんじゃなくて、どっかの国がいいワクチン開発したらみんなでやっていかんと、また発生したらね、こんだけ世界規模になるわけやから。
だから、ね、どこへ打ったらタコ売れるとかみたいな、そういう感じよりね、うん、ほんま地球みんなでなんかほんまに生きていくこうステージをね、うん、大事にしていこうよという意識にはまあ少なからずなるでしょうし、
うん、
その中で非常にこう迷惑をかけない生き方みたいなとかね、
うん、
そんな感じですよ ね、
ね。
だって僕あの、
はいはい、
仕事から、
はい、
11社か16社飲食店関係の人がいるんですよ。
ほ
で、
はい、
そのうちの11社が、
はい、
もうその飲食店辞めるんです。
あ、
結局あのお金借りてまで、
はい、
その事業を続けれるかどうか、
はい、
っていうの
は
僕、
はいは
い、いらんこと言っちゃったんですよ。
なるほどなるほど。
その16社中、はい、11社の社長が無理やなこれビリーさんと。ただでも一応お金借りれるだけ借りて、うんうんうん、それこそふみちゃんと違うけど、はい、違った事業に行くわっていう、うん、
なるほどなるほど。
飲食店やってる目的は自分たちが作った料理を食べて喜んでいただきたいっていう思いがあるから、はい、喜んでいただくことって他にもあるんと違うかっていうことで、はいはいうん、みんな変えるみたいですよね、携帯を。
僕も本当にもう業態変えようかなと思ってるし、
はい、
あの飲食はほんまきつそうですね。
きついって言ってました
わ。でも僕らも飲食部でこうつながってるのが全国にいてますけど、
はい、
もう来月末で一つ決断せなあかんわっていう感じのことを言ってるのが今まで聞いた中で半分はそんな感じですね。
半分
だから来もうだってもうゴールデンウィーク明けて5月の6日までが自粛のみたいに言ってるけど、もう気の早いところは学校再開6月からとかね。
そうそうそう、
もう昨日からで言い始めたテレビでな、はいはいはい、うん、伸びりゃ伸びるだけもう一番最初に持たないのは飲食店
ですよ ね、 ですよね。結局はテイクアウトにしたらええからって言ったってなかなかね全部が全部いかれへんしね。
まあ、けど飲食店よりも観光とかもさっぱりですもんね絶対。うん、テイクアウトもできひんですもんね。
観光もな。
うん、
難しいな。インターネット。
うん、ネットそうです。オンライン関係と映像関係みたいなのが、
はい、
もっともっと充実するってことですよね。それこそもう 3D の映像になってきたりするんじゃないですかね。
ああ。
それとか僕はまあ伸びるかなと思うのは健康系は伸びると思うんですよね。
あ、うん、免疫力上げないかんからね。
そうそう、免疫力を上げる、
うん、もうなんかさ、うん、はい、こうお医者さん行って病気になったらお医者さん行って薬飲んでという感覚も、
はいはい、
なんか変わってくるかもしれませんね。はい、もうだってもうお医者さんにもみんな今怖くて行けへんわけや。
はい、
あのさら行かずに自分の中で鍛えれるものといえば自己免疫力とか、
ね、
自分自身の代謝を上げるとか、
はいはいはい、
そのためにじゃあどんな運動の仕方をするとどんな有酸素運動が自分には、はいはい、とか例えば僕なんかもあの、まあ、僕はよそういうの苦手やから要せんけど、あの例えばサプリメントマイスターとかね、
はいはいはい、
もう世の中言うと鬼ほどサプリメントで出てるけど、
はいはい、
あの中で5つ星、4つ星、3つ星みたいなのを判定するような人もう出てきていいんちゃうかな、もうおんのかなそんな人。
あのね、
はい、
ちょうど昨日のうちのラジオで出てきたのが、はい、その栄養学とサプリメントのやってる人だったんですよ、
はい、で
種子法っていうなんか日本で置かれる
種子法
種
種
の、あ、種子法、
あのやつが消費税が 10% の裏に隠れて、
はいはい、
通ったらしいんですよ、
はい、
でそのもう一つ裏に隠れて通ったのが、
はい、
あのサプリメントの表示がね、はい、今年の1月から変わってるらしいんですよ。
今年の1月から変わってる、
うん、それ聞いて僕えっと思ったんですけど、どう変わったかっていうと、サプリメントの表示に内容成分を表示してもいいですよっていう法律になったんですよ、
はいはい、あ、中に含まれているその成分を
表示しなさいなくて表示してもいいですよっていう法律が通ったんです。今までは何もせんでよかったんですよ。
表示せんでよかった。
そうです。で表示してもいいですよっていう法律が通ったおかげで、ほんまもんをやってるところはバンバンバンバン出し出したんですって。だから僕言われたんですよ、ビリーさんもしサプリメント食べたり買うんだったら、はい、裏見て全部の成分が載ってるところ、はい、もしくは電話番号かけて全部表示言ってくれるところがほんまもんですと。今までは表示されてなくてよかったんですよ、はい、あれなんですけど、例えばシジミ100個分含まれてますっていうのを言うだけ言ってたって入ってなかったもよかったんですよ。今ちゃんと表示せなあかんっていうか、表示してもいいですよやから。
表示してもいいってこと、うん、だからこうやましいところは隠す、
そうそう、
表示がないですし、うん、逆に、バンバン出してるところは本当に信憑性信頼性が高い
っていうことを言ってありましたね。
今年の1月から
変わったらしいですよ。でその人が言ってたのが、はい、もう一個ひめちゃんの重なってると思ったのは、
うん、
もう栄養学とか免疫力を教えてる人たちってお医者さんに行かれへんやないですか今、
うん、
行ったらうつるからっていう、
うんうんうん、
だから自分で、
はい、
病状がこんなんやったらもうネット上で全部診断ができるような今仕組みを、あのなんかテルモさんとかなんかあるじゃないですか、メーカーさん、オムロンか、あの辺からも今開発してるらしいです。はい、結局日本のお医者さんって、
はい、
病名をつけてもらう費用が初診料で高いだけであって、
はい、
あんなもんなかったって自分で診断判断して、
はい、
だって誤診っていうのもあるらしいから、お医者さんがでやるような時代にも、はい、ビリーさんなってんねんでってたまたま昨日言ってはったんですよ。
へえ、うん、そんな時 時代なんですね。
なってくるやろな、
うん、いやもうなってるみたいですからね。そうやって、
うん、もうだってあの僕が体験したんでもほんま一滴の血でどんなもん食ってるかとかね、うん、どんな病気でか死ぬ確率がこんだけとかみたいな、うんうん、もう最先端はやれてるから今 PCR 検査云々なんかでも、うん、もう簡易キットでね、うん、自分で自分の血液一滴ぐらいの血液からあ自分っていう人間の体内を流れてる血はこういう状況でっていう、うん、それを何かのアプリの中にそのデータ入れるだけで、うん、自分にとって足りないのは例えば鉄分のマグネシウムとか、うんはい、とかこういうビタミン類とか、
はい、
なんかそういうものとかのデータって出ると思うし、うんうん、でそれを手に入れることも多分簡単にできるんでしょうし、うん、それにプラスアルファ代謝を上げるために自分自身の体を動かして何かができることみたいなことの指導をしてくれたりとか、
うん、
とかそういうことを教えてもらえたりね、
うんうん、あとだから手術的なことをするための病院楽器が残ってきて普通の診断をするところとかってほぼなくなるって言ってました。
なるほどなるほど。どういう症状ですかってピッピッピッってクリックしてたりして、体温何度ですかこんだけですって言ったら、はいあなたこれですみたいな。
だって長いこと待たされて、
はい、
で病院に行って診断をもらうために行ってって高いお金払って変な病気もらってコロナに死ぬっていうのはバカらしいって言ってましたもんその人。
なるほどっすね、
まあ、一番、
うん、
なんか近いのは内科さんかもしれませんね。だって聴診器当てて、
はいはい、
うん風邪ですねって、で勘ですかあなたのみたいなね。ほらこんな薬出しときますわっていうのもおそらく勘なんです。経験と勘なんですよね。でももっと手軽に自分自身のデータっていうものを持ちながらね、
取れるですもんね。変な話、うん、こう聴診器みたいなのが電子キットであったとするのならば、うん、パソコンに USB をつないで勝手に胸当ててくださいねって指示をパソコンが出してくれて、うんで診断してくれたらできちゃうすもんね。
志作さんみたいに吸ってとか言うときは嬉しいからね。
はい吸ってくださいはい吸ってくださいはい吸ってくださいはい吸ってくださいはい吸ってくださいはい吸ってくださいはいぐーっと吸ってくださいはい吸ってください。何息苦しい
風邪ですねそれ言われたらまだね嬉しいけどね。
そんな笑いやったらおもろいですね。
もう振るなよ。
いやいや振るなよ。
ミニさん、ミニさん。吸ってください。吐いてください。最高。
ね、医療も変わるでしょうね。
医療も変わりますよね。の前それこそこうあの現場に行くのがもうこれからどんどんどんどんこう行きづらくなってくるって言ってたんで。ドローンが流行るみたいな話、ありましたね。
ロボットもいっぱい流行る出てくるやろ
う
な。
そうですよね。今はロボットの代表格がドローンとかになってくるんでね。
もうロボット物運んで、
はい、
GPS ついてるんですしね。
自動運転もねされてくるんでね。
自動運転はもう目の前まで来てるんですしね。物流も変わる、
はい、
倉庫も変わる、
はい、
うん、
全部変わる。しかも
みんな貧しくなるから無駄なもんは買わん人とは比べやん、うん、じゃあ自分にとっての幸せって何やろうなっていうことを、はい、ほんまみんな追求すればするほど。だから僕はその精神性のものっていうのはやっぱ夢を売るのと同じように残るんちゃうかなっていうのは、その自分は何を信じて生きるかっていう、うん、そのなんかこう的は欲しいですよね、
うんうんうん、その通りですわ、ね、
なんで、
はい、
いくつ発信してるテレビ局は個人テレビ局みたいなもんがもう山ほどあったっていいじゃないですか、うん
はい、
で、
はい、
探しゃいいんですよね、
はい、
本当にもう情報操作されてたりとか、はい、いろんな圧力がない、うん、本当に私立の個人のテレビ局ってどんどん出てきてもいい感じするし、はい、出てきてるしね。
そうですよね。
本当のことを伝えてるチャンネルとか。
なんで僕そのオンラインサロンとかやり始めたら、うん、もう今回はちょっとね、一つ目の収録はちょっと不安を煽ることを今いっぱい言いましょうかとかやりましたけど、うん、でも僕ねもう超ハッピーニュースだらけのオンラインサロンとかね、
うん、
なんか元気が出んねん うん、文明さんのあれ見てるとっていう、うん、もう僕それだけでいいと思ってる。
はいはいはいはい、はい、
元気が出るってすごい心のサプリメントですよね。
めちゃめちゃいいサプリメント。
でなんかナチュラルキラー細胞がどんどんね、こう出てくるよみたいな、
それいいっすね、その番組ね。
でだって今テレビ番組なんてもう否定ばっかりじゃないですか。誰総理大臣がどうじゃらこうじゃらとか、はいはい、まあ、そんなことぐらい誰でも言えるわって思いますよね。なんかマスクがどうだ、1日10万円もう何やったって文句言われるんですもんね。そらね、政治家になる人少なくありますよね、はい、だって寝もせずにね、うん、もうよう倒れずにいてますよね。あの感染症 の, あのなんかプロフェッショナルの人たちもそうやけど、はい、もう一日中テレビで出てますよ、ね、
出てる。
安倍さんは大変でしょうね。あのよう倒れずにいてますよね。あんなに責められてボロカス言われて、もうネット見りゃテレビ見りゃ我がの悪口全国レベルで言われるんですよ。僕やったらもう鬱になりますよ本当。あんな気持ちゃくちゃ言われたらね。いやーようやってるわって。
まずはそこですよね。
けど週刊文春とかでもそうですけど、はいはい、人間ってやっぱりねなんか未完成ですよね、うん、誰とこ誰かが不倫したとかね、はい、誰かがねそれで苦しんでる悲しんでるとかみたいな話だとなんか嬉しいみたいなところあるんですよね。だって人の女悪口だの人の不幸を金払って呼んでるんですもんね。あんなごちゃごちゃ言うの僕文春なんか買ったことないからわからないですけど、また次の文春が出たと思って買いに行く人はさあ今回は誰が吊るし上げられて誰の文句言われてるのかと思いながら見るのが楽しいんですかね、はいはい、
どうなんですかね。
でそれが視聴率を稼ぐんですもんね。悲しい話ですけど、でもまあ大なり小なり人間はありますからね。なんかちょっとこう、はい、すげえお金持ちで、
はい、
なんかすげえなんかこう豪邸に住んでてとか、
はい、
うわすげえなあんな暮らししてんのかと思いながらでもちょっと首一つ突っ込んで中の内輪の事情を聞いたら家族が仲悪いとかね聞くとどこかちょっとホッとしますよね。そういう時ちっせえな自分はと思いますよね。なんかね、
でもそのこの番組のタイトルがあるけどやっぱり元気が出てくるっていうテレビいいっすよね、
うん、もういつつけてもなんかそんな中でも僕たちはこんなマスク作ってるんですとかこれすごい可愛いでしょみたいなんでもいいじゃないですか、うん、なんかその起こってる現実はもう日本中共通なわけでしょ、うん、でもそのものの見方を片方からばっかりで捉えてるから誰が悪い彼が悪い誰が責任取るねみたいな話になってしまいますけど、で見方変えたらそれがチャンスに変わるぞとかそれが希望に変わるぞとかでそれがまあ夢を生むみたいなことになるんちゃうかなと思う。ハッピーニュースばっかりを延々流してたら僕はそういうタイプのそういうことが好きでそういうところからヒントを得たいと思う人たちで視聴率が稼げると思うんで、民放行ってだって5つぐらいあるわけでしょ、
はい、
ね、5つある民放の1つぐらいね、うん、他とちゃうことやれゃいいのにっていつも思うんですよね。うん、大体みんな似たようなことばっかりやってますよ、うん、
そう考えたらあれやね、はい、まあ、日本に売れてる YouTuber の人たちって、
はい、
普通で当たり前やけど、はい、なんかニコッとするとかそういうことしかやってませんもんね。
確かにそうですね。
考えたらね、
だからもう子供たちはもうテレビから離れました
ね。離れましたね完璧に。
でだってあの広告収入みたいなものもテレビを通してテレビ CM を打つことで企業のものが売れるというね、うんうん、はい、一番のドル箱がテレビ CM、はい、その代わり広告料が高かったわけじゃない、はい、でも全体から見ると今も SNS とか YouTube とかああいう、ね、インターネット上の広告の方がテレビを去年抜いたんですもんね。
ですね、はい、
ここからどんどんどんどん差ができるらしいですよね。でそうするとテレビにスポンサー企業が魅力を感じなくなったらテレビは持続できないってことですよね。
うん、
それよりお客さんの方が、
うんうん、
もう何万もあるような YouTube から、うん、はい、自分の心が気持ちいいと感じるものを選ぶ時代になったんですよ。うんうん、もうテレビ局の5つにプラス NHK の、ね、総合と教育で7つでしょ多いところで、うん、
はい、
ね、まあ、宮崎とかは4つしかないけどでも、まあ、一般的に大体7つある中の7分の1の選択肢しかなかったものが、うん、もうこれからはみんな何万部の中から自分が楽しい自分が気持ちいいものを選ぶ時代ですよね。だから全部そうなっていくんちゃいます。自分に選択の権利があるっていう、
ね、はいはいはいはい、
で見過ごしたとか忘れとったってなくなりますもんね。
うん、それなくなりますね。
録画もせんでいいしね。
全部ストックされてますよね。
全部いけるから、
うん、伸びるところはだから伸びる、なくなるところはなくなる。
だって俺フミヤキンちゃんと登録しといたら新しいアップしたらチラリラリンとかで音してたら、あ、来た来たって見れるもんね。
あ、
テレビでは考えられん世界やもんね。
あ、まあ、そうですね。
考えた
ら、
うん、
だって、
はい、
毎なんかね、この携帯電話が言うたら毎テレビジョンなんですね。
そうですね、
毎テレビジョン。
子供の頃思ったんですよ。なんかこう腕時計とかにこう喋れる機能、電話機能ついてて、
うんうんうんうん、
でちょっとこのちっちゃい画面でテレビ見れたらめっちゃおもろいんちゃうかなって小学校の頃ですよ。
うんうんうん、
そんな思ったことあるわ。
今も実現してますもんね。
全部実現してますもんね。
すごいことですよ。
今そういう意味で言うならば、こう10年後とか20年後ぐらいどんな世界を想像しますか。
もっと僕だから、はい、バーチャルになってると思うよ。
もっとバーチャル、
その映画であってアベンジャーズの、
はい、
アイアンマンのスタークみたいにこういう空気中にピピピピピってこんなのなんか画面が出てきたりとかさ、
あ、
もうそれはもうほぼできて
るみたいですね。できてますもんね、
う
ん、
もう空気中に、はい、要はパソコン画面みたいなものも、
はい、
もう自分でこう、ね、映し出せて、そこで選択ができてとか、
はいはいはいはいはいはい、
で前から来る人たちの例えばもうなんか顔認証とかでどういう自分どういうタイプでとかでも潜在犯罪が圧倒的にもうそれによっても減るみたいですし、
あのドラゴンボールの、ね、あのスカウターみたい
たいな
あれは戦闘力やけど、
はい、
体温となんか全部わかるらしいですね。
ああ、うん、なるほどですね、うん、そんなのが、
そうそう、
でもそうなってきた時に、
はい、
こう幸せを肝心の、
うん、
難しくなってきますよね、
どっちかというと
ね、
でもだからふみちゃんが言われ違うんですか、夢と希望と笑いのこの3つだけは、
そこはね、絶対どの世界にもどんだけ時代が進んでもありますからね。
僕この引きこもり、まあ、今日久しぶりに出てきてですね、うん、まあ用心に用心を重ねて出てきましたけど、だけどあの、まあ、毎日約一月ずっと引きこもっててでせっかくだからあのプライムビデオとかでいろいろアニメとかいっぱい見たんですよね、
はいはい、
でいや、こんなテレビこんなアニメを子供が見るんやと思って、
は
あ
は
あ、これめっちゃおもろいからって言って見たやつがね、あの、はい、約束のネバーランドって
知ってる。ああ、知ってる知ってる知ってる。
見ました。
ああ、ちょっと見てます。あ、そっち行った
んや。めっちゃ怖いですよね。あのなんかあのシスタークローネっていうのが女の子めっちゃ怖いねあれね。そうやけどあの子たちは生まれた時から一つの囲われた世界でしか生きてなくて、
はい、
でそのママに全部育ててもらって、はい、
うんうん、
でママがとってもいい人なんだと思い込んでたんやけど、
はい、
それは隔離されてて、
はい、
12歳になったらその子供たちはみんな食べ物として出荷されていくんよ。
そうそうそう。
でそこから
人が、
うん、でそれに気づき始めた子供たちが、
はい、
全員でそこから脱出することを考えるんよ、
はい、
これでとってもそのママも怖くて、
はい、
でママの横におるシスタークローネっちやつもめっちゃ怖いねんこれが。でそれをかいくぐりながら、うん、まあ、一つの区切りエピソードシーズン1のエピソード12で一つの区切りがあんねんけど、
はい、
でもそこで子供たちみんな逃げるんやけどな、
はい、
でもその中で会話がある。で僕そこでちょっとだけ違和感感じたのは、うん、私らはずっとこれが幸せやと思ってた、
はいはいはいはい、
けど幸せじゃなかったんやっていうことに気づいて外の世界へ幸せを求めに行くんよ、
うん、
でもねあの子供たちが不幸を感じたから初めて幸せになりたいっていう新しい幸せを探しに行く。
なるほど。
でそれまでは、
はい、
あんな閉鎖的なのに幸せだと洗脳されてただけ。
それか幸せ
だ、ね、だから人間っていうのは不幸を感じなければ、
はい、
次の幸せは探せないということだよ。
ええ話
だ。痛みを感じなければその なんていうの、快感を見つけることができひんねんって。だから今こういうことが起こってるということも全部メッセージであって、うん、
はい、
うん、その苦しみを感じるから笑いと希望と夢が出てくるんだといういい話を持って今回の収録を締めくくりたいもしよかったら約束の
ネバーランド、
ネバーランド、
はい、
ね、プライム会員で見てください。
はい、
はい、お届けしました、中村文明と
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。